こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。0、5歳児子供のやりたいが発揮される保育環境を主体的対話的で深い学びへと誘うは、保育における環境による教育を具体的な空間づくりと実践事例から考える専門書である著者の宮崎美和保育学環境による教育幼少接続期などを研究領域とし、本書では子供が自分からやってみたいと感じる条件に焦点を当てる3つの保育教育に関する法令の改定後に重視される主体的対話的で深い学びを、幼児の生活と遊びの場でどう支えるかが主題となるお茶の水女子大学子ども園を含む10施設を、オールカラーの写真、保育室の構成図、園全体の図とともに紹介している点が特徴である。理念を掲げるだけでなく、素材の着方、活動の場の設け方、子どもの動線や関係の生まれ方を観察し、各園の条件に応じて環境を読み替えるための視点を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、やりたいを待つのではなく、行為が始まる条件を整える本書の中心にあるのは、子どもの意欲を大人の指示や行事への参加で測るのではなく、環境との出会いから生まれる自発的な行為として捉える視点である。やりたいは子どもの内面だけにある肯定的な性質ではない。手に取りたくなる素材が見えること、試しても良い余白があること、継続した遊びを保てること、友達の行為に触れられることなど、場の条件との関係で現れる。本書が環境構成を重視する理由はここにある。保育者の役割も、あらかじめ正解の活動へ導くことだけではなく、子どもの関心や思考の姿を読み、必要に応じて物、場所、時間、人との関係を組み替えることになる。例えば同じ制作素材でも出し方や量、使う場所、途中の作品を残せるかどうかによって、探索は単発の作業にも考えを発展させる遊びにもなり得る。環境を完成品として固定せず、子どもの行為に応答して更新する対象として考える点に、本書の実践的な意義がある。次に、0歳から5歳までを発達さと連続性の両面から見る。対象年齢を0になり5歳と幅広く設定していることは、本書の重要な特色である。乳児期と幼児期では、体への動かし方、言葉の発達、他者との関係、遊びを未属させる力に違いがあるため、同一の部屋の構成や素材の扱いをそのまま当てはめることはできない。他方で、どの年齢にも自分で近づく、触れる、選ぶ、繰り返す、他者と関わるという学びの基盤がある。本書はこの両面を踏まえ、年齢別の配慮を孤立した技法として扱うのではなく、育ちの連続の中に位置づけて環境を考える。低年齢時には安全や生活の安定を確保しながら、感覚的、身体的な探索が妨げられないことが重要になる。年齢が上がれば、子どもが自分たちで見通しを持ち、遊びの構想を共有し、思考を続けられる空間や素材の意味が増す。したがって年齢区分は単なる分類ではなく、保育者が何を観察し、どこに手を加えるべきかを考えるための視点となる。さらに、写真と図面で保育環境を見える実践地として検討する保育環境を論じる書籍では、抽象的な理念と現場の再現可能性の間に隔たりが生じやすい。本書は10施設の写真に加え、保育室や園全体の図を用いることで、その隔たりを小さくしようとしている。写真は整った室内の見本を示すためだけのものではない。本来は棚と遊び場の距離、落ち着く場所と活発に動く場所の関係、素材の可視性、室内と園庭とのつながりなど、子どもの行為を左右する配置を読むための資料になる。図面もまた個々の装飾や備品の模倣ではなく、空間をどのような意図で分け、結び、使えるようにしているかを検討する手がかりとなる。施設ごとに建物の規模、園庭の有無、集団の人数、地域との関係、異なる。そのため、本書の事例をそのまま移植するのではなく、自演の制約と資源に照らして解釈する必要がある。視覚資料を豊富に備える本家の価値は、保育者同士が良い環境という曖昧な評価を超え、何がどのような行為を可能にしているのかを具体的に話し合える点にある。そして、主体性、対話性深い学びを遊びと生活の連鎖として捉える。題名に掲げられる主体的対話的で深い学びは、幼児期に小学校型の授業を早期導入することを意味しない。本書が扱う保育環境では、子どもが自ら関わり始めること、他者や物、自然と応答し合うこと、試したことを繰り返し変化させて理解を深めることが遊びと生活の中で結びつく。主体性だけを強調して選択肢を増やしても、落ち着いて取り組める時間や経験をつなぐ場がなければ、関心は断片化しやすい。また対話は言葉で意見を述べる場面だけではない。友達の作ったものを見て試す。同じ素材をめぐって折り合う保育者が子どもの仕草や沈黙を受け止めることも、関係の中で意味を作る対話に含まれる。深い学びはそのような経験を反復し、比較し、再構成できるときに生じる。本書は、 活動名で学びを管理するよりも、継続、共有、振り返りを可能にする環境を検討することの重要性を示している。最後に、環境構成を保育者の観察・協働改善の仕事として位置づける保育環境は、家具や教材を整えた時点で完結するものではなく、保育者の専門的な観察とチームでの検討によって育つ。本書が複数施設の実践を紹介することは、唯一の正しいレイアウトを提示するためではない。子どもの姿、園の空間、保育方針に応じて異なる工夫が成立することを示し、環境構成を判断の仕事として捉え直すためである。保育者は子どもが何に近づき、何を避け、どこで立ち止まり、誰との関係で遊びを変えるかを見取る必要がある。その観察をもとに素材を補う、場所を区切る、作品を残せるようにする、生活動線を見直すといった調整を行う。さらに、こうした変更の意図と結果を職員間で共有すれば、個人の経験則に頼りきらない園内の実践地になる。写真や図を共通の対象として用いる本社は、研修で環境を語り合う際にも役立つ。環境を準備担当の作業に限定せず、子どもの学びを支える保育計画そのものとして扱う視点が、現場への大きな示唆となる。結論として、本書は保育室や園庭を整えたいと考える保育者、主任園長、実習指導者、保育を学ぶ学生に特に適している、新しい教材や大規模な改装を求める本というより、今ある場所、物、人の関係をどう見直せば子どもの自発的な行為を支えられるかを考えるための資料である。したがって、施設条件や予算に制約のある園でも、写真と図面から配置、見通し、素材へのアクセス、活動の継続性といった観点を取り出し、自園の改善に結びつけやしゃい。類書にも環境アイデア集は多いが、本書の差別化要因は0〜5歳という広い発達段階を視野に収めつつ、主体的、対話的で深い学びという保育教育上の課題と環境構成を明確に接続している点にある。また単一園の成功例に依存せず、10施設の事例を視覚的に示すため、実践の多様性も理解できる。読者に求められるのは、掲載例をそのまま再現することではない。子どものやりたいがどこで生まれ、どこで途切れているかを観察し、保育者集団で環境を試行錯誤する視点を得ることに。本書の実用的知的な価値がある。ご支援いただける場合は、宮里明久美ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。